こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。レース針でクロシェジュエリーは、かぎ針編みパターンのオンラインショップロニクを運営するロニクによる、ビーズを取り入れたクロシェアクセサリーの作品集である、レース針2号1、50ミリと細糸を基本に日常で使いやすいジュエリーを24点紹介する。収録作はバングルブレスレット、ピアスイヤリング、ネックレスチャームモチーフ、ブローチ。リングに及び単に完成品の意匠を示すだけでなく、色替えや応用の手がかりも添える構成とされる。大きな特徴は全ての作品に要点解説の動画がつくことだ。特に前半の作品では太い糸を用いてゆっくり手順を示し、細い糸と小さなビーズを扱う際の視認性の問題を補っている。作品は編みやすい順に配置されており、ジュエリークロッシェに初めて触れる読者が基礎から段階的に取り組むための実用的な一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にレース針2号と細糸に統一した。繊細さと学びやすさの設計、本書は全作品でレース針2号 1.50mm を用いる。この統一は、アクセサリーに求められる繊細な編み地を生むだけでなく、読者が作品ごとに針の規格を変えず、手の動きや糸の張りを継続して身につけられる点で合理的である。細糸とビーズの組み合わせでは、目の大きさ、ビーズの位置、糸を引く強さが完成時の印象を左右する。太い毛糸の小物作りとは異なり、わずかな緩みや不均一さが金具との接続部や装着感に現れやすい。そのため道具を絞った構成は材料選びの迷いを小さくし、技法の習得に注意を集中させる役割を持つ。なお作品には副資材も使われるが、主眼は金具加工そのものではなく編む工程に置かれている。ビーズワークとアクセサリー金具の両方を高度に要求する本ではなく、かぎ針編みを軸としてジュエリーへ展開する入門書として位置づけられる。すでに基本的なかぎ針編みを経験した人にとっては、普段の編み目が軽やかな装身具に変わることを具体的に試せる内容である。次に24作品をアクセサリーの用途別に広げる構成。掲載作は24点で、内訳はバングルブレスレット7点、ピアスイヤリング5点、ネックレス4点、チャームモチーフ4点、ブローチ3点、リング1点である。この配分からは腕回りの作品を中心に据えつつ、身につける場所や仕立て方の異なるアイテムを横断的に学ばせる編集意図が読み取れる。ブレスレットは編み地の幅、留め方、手首への馴染みを考える入り口になりやすい一方、ピアスやチャームは小さなモチーフを短時間で試しやすい。ネックレスやブローチではアクセサリーとして視線を集める位置に対して色や立体感をどう使うかを検討できる。つまり本書の24作は単なるデザインの数ではなく、クロッシェの表現を装着場面に応じて変えるための見本群でもある。すべてを順番に完成させなければ価値が出る本ではなく、欲しいアイテムを選んで取り組める実用性がある。同時に同じ編みの発想を別のアイテムへ移し替える視点も得られるため、完成品を増やすだけでなく自作のアクセサリーを組み立てる基礎にもつながる。さらに編みやすい順の配列が作る無理のない習得経路。本書の作品は編みやすいものから順に掲載されている。これは難易度表示だけを移すよりも実践的な設計である。クロッシェジュエリーでは編み方そのものに加え、細い糸の扱い、ビーズを入れる位置の確認、必要に応じた金具との組み合わせなど、初心者が同時に処理する要素が多い。最初から複雑なデザインに入るとどこでつまずいたのかを切り分けにくい。優しい作品で針と糸の感覚やビーズ編みのリズムを確かめてから次へ進む配列は、失敗を技術不足ではなく練習の過程として扱いやすくする。特にアクセサリーは小型であるため、短い単位で完成と修正を繰り返せる。これは衣類のような対策よりも、糸の引き具合や色合わせを検証しやすいという利点につながる。読者は序盤を基礎練習として使い、中盤以降で好みのアイテムに挑戦するという読み方ができる。作品集でありながら、順序そのものが学習の補助線となっている点が、本書の初心者への配慮である。編み図を読むことに不安がある人にも、進行の目安を与える構成だと言える。そして、全作品のポイント動画による編み図では伝わりにくい動作の保管、全作品にポイント解説動画が付属することは本書を特徴付ける要素である。編み図や文章は編み目の構造や段目数を正確に記録するのに向く。しかし針を差し込む角度、糸をかけて引き抜く順序、ビーズをどのタイミングで編み地の表側へ出すかといった動作は静止した図だけでは把握しにくい場合がある。本書はその弱点を動画で補い、前半では太い糸を使ってゆっくり見せることで、細糸では見えにくい手順を確認しやすくしている。これは動画だけで作らせる方式とも異なる。書籍は材料作品一覧、編み図を見比べながら全体を参照でき、 動画は局所的に理解が止まった箇所を再確認する手段になる。2つの媒体を役割分担させることで、読者は自分のペースで作業できる。特に、かぎ針編みの基本経験はあるが、ビーズ入りの編み方に不安がある人には有効だろう。見本を模倣するだけで終わらせず、手の動きと編み図の対応を確認することが、音のアレンジにも必要な理解を支える。最後に、色違いとモチーフ応用を通じて、作品集を自分用の設計図へ変える。本書は定番として使いやすいアクセサリーに加え、応用して活用できるモチーフを扱い、色違いで複数作りたくなる提案を掲げている。ジュエリークロッシェでは、編みの骨格が同じでも、糸とビーズの色、透明感、光沢の組み合わせによって印象が大きく変わる。したがって色替えは単なるバリエーション作りではない。服装、季節、送る相手、手持ちの金具に合わせて同じレシピを別の用途へ適用させる基本的な方法である。モチーフを応用する視点も重要で、独立した小さな編み地はチャーム。ブローチなどへの展開を考える起点になりうる。ただし、材料を変更する際には、ビーズの穴径と糸の通り、重量、編み地の密度、金具の耐久性を確認する必要がある。本書の提案は、自由な変更を無条件に進めるものではなく、掲載作を基準に色や用途を検討するための足場として捉えるのが良い。完成基本を再現する満足と、自分の配色へ置き換える思考を両立できる点に、作品集としての継続的な使い道がある。結論として、本書は、かぎ針編みを基礎から始めたい人全般というより、基本的な編み方に触れた経験があり、細糸とビーズでアクセサリーを作ってみたい読者に適している。一方で、動画による要点確認。前半で太い糸を使ったゆっくりした説明、編みやすい順の作品配置があるため、ビーズ編みやジュエリークロッシェが初めての人にも取り組む入り口を用意している。ブレスレットからピアス、ネックレス、モチーフまで24作品を収め、身につける部位や用途の異なる小物を試せることも実用的である。類書には高度なビーズ技法、複雑なワイヤーワーク、あるいは完成作品の華やかさを前面に出すものがある。その中で本書は、レース針2号と細糸によるかぎ針編みを制作の中心に据え、必要な副資材を補助的に扱う点で立ち位置が明確だ。さらに、編み図を読む媒体である本と、手の動きを確認する動画を組み合わせているため、手順の理解と反復練習を両立しやすい。掲載デザインをそのまま作るだけでなく、配色やモチーフの使い方を変える視点を得たい人にとっても、再利用性の高い参照資料となるだろう。ご支援いただける場合は、ロニク。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。